アンジェリーの下流エンタメラジオ、皆さんこんにちは。下流エンタメコメンテーターのアンジェリーです。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらの作品を紹介します。新春版哪吒重生、哪吒転生です。こちらはですね、前回からご紹介している白蛇シリーズの制作スタジオジェイ・クワントンファが4年間をかけて制作した 3DCG アニメーション映画です。白蛇演技と白蛇2の間の作品ですね。哪吒転生っていうのは風神演技の哪吒の話でして、中国人なら誰もが知ってる話で、この古代小説風神演技を現代風にアレンジして、風神演技の哪吒が現代に生きていたらっていう発想がベースに作られた話です。この映画の時代はですね、現代でして、1930年代の上海を思わせるような架空の都市が舞台となっています。世界観はですね、かなりサイバーパンクになっていますね。日本の漫画アキラっぽい、そして私が好きなマッドマックスのああいう世界観を中国風のオリエンタルファンタジックにアレンジした感じですね。この現世の哪吒ですねっていうのは、李云祥、李雲祥っていうバイク好きな青年です。哪吒の生まれ変わりですね。ひょんなことから徳一族の御曹司に絡まれるんですね。この御曹司というのは東海竜王の息子三太子の生まれ変わりです。哪吒に前世で殺された恨みがあって、その恨みを晴らそうと今作の中で哪吒を殺そうとするんですね。戦いを通して李雲祥がですね、自分が哪吒の生まれ変わりだっていうことを自覚して覚醒していくんですね。それで家族とか仲間みんなを守るために戦いに立ち向かっていくっていうストーリーになっています。この哪吒転生っていう作品を解説していく上で、予備知識としてまず風神演技を簡単に説明したいと思います。風神演技はですね、日本では週刊少年ジャンプに漫画連載されていましたね。なので結構知られてるんじゃないかなと思います。中国の明の時代に執筆された古代小説。明っていうのはおよそ400年前の1368年から1644年までの中国の王朝の一つです。日本でもね、人気のある中国の物語、三国志演義、西遊記、水滸伝も原作はこの明の時代に成立した古典小説なんですね。風神演義もですね、西遊記と同様に神様そして仙人たちが妖怪と戦うファンタジーなんです。今からおよそ3000年以上昔の中国、史実の殷周易信革命、殷周易政革命っていうのがありまして、これを舞台にしていて、殷の国の王様趙王っていうのがいて、この趙王っていうのはお酒好きで女好きな暴君だったんですね。今でいうクズ男ですね。それに対して周の国の王様は正義の心を持っていて、文王の息子武王がいて、武王が趙王に立ち向かって周の国と殷の国のそれぞれの陣営に神様仙人そして妖怪も加わって壮絶な戦いを繰り広げるっていうのが、この風神演技の話の大筋なんです。昔からですね、演劇とかにアレンジされてきまして、現代でもドラマ映画たくさん作られています。前回から紹介している白蛇伝 西遊記、三国志演義、水滸伝、あとこの風神簿っていうのは定番の人気のドラマネタになっていますね。私が上海に住んでいた頃からずっと見ていて、まあ、90年代、2000年代、時代をまたいてずっとリメイクされ続けていますね。で、CG の技術の進歩によってどんどん見やすくなっています。この風神演義に登場するナタとは一体どんな神様なのかというと、まず中国語でヌチャと呼びます。西遊記と風神演義の両方に登場する神様ですね。ヌチャっていうのは7歳くらいの子供なんだけれども、そのパワー、能力はすごく絶大で、西遊記では孫悟空が天界で大暴れするときに討伐を任された天界の武将の一人がナタですね。このナタのモデルっていうのが諸説はありますが、インドの神話のナラクーバラ、そしてペルシャの先神のヌザル、それらのイメージが中国に伝わって仏教とか道教と混じり合って中国の少年神になったっていうふうにね言われているんです。中国の各地、そしてシンガポール、マレーシアとかにもね、ナタを祀る廟、神社のような場所ですね、がたくさんあって、日本で言えばヤマトタケルのような扱いかなと思います。もともとの風神演技と今作のつながりを解説します。先ほども紹介した飲酒液性革命を舞台にしているんですけど、天の意志としてその戦いに参加した者たちを天界の神の職に当てることが決まっていたんです。そしてその神の名が記されているのが封神榜、風神簿なんですね。漢字の説明をすると、風っていうのは任命するっていう意味、神っていうのは神で、簿っていうのはリスト、神の名簿ですね。仙人とか妖怪もそうなんですけど、人間界でいいことをたくさんするとこの名簿に乗ることができるんですね。ナタっていうのは陰の国に使える武将の一人、李靖、李成っていう人の三人目の子供なんですね。二人の兄がいまして、チンチャ、キンタ、モーチャ、モクタ、ナガ、ナタは後にですね、周の武将になるんです。殷を滅ぼすために大活躍します。ナタはですね、とんでもない偉い武将になる運命だからか、とんでもない暴れん坊なんですよ。三国志演義の張飛みたいなキャラクターですかね。短期ですぐ手が出る。まあ7歳ですからね。まだまだね、子供だから。さらにですね、ナタは生まれた時からぶっ飛んでるんです。通常妊娠って10ヶ月じゃないですか。ナタのお母さんは3年6ヶ月妊娠してたんですよ。やっと生まれたと思ったら、それがですね、肉の玉として出てきたんですね。で、生まれてすぐ喋れる。なんか桃太郎っぽいですね。桃として生まれてパッカーンって割ったら桃から桃太郎が出てきた。ナタもですね、肉の玉が人間になったんですね。で、さらにですね、裸一貫で生まれたわけじゃないんですよ。ほうきを持って生まれてきたんです。床を履くほうきじゃないですよ。宝の器と書いてほうきです。 RPG ゲームで言うとアイテムとか武器みたいなものですね。それがですね、金天領と乾坤圏です。金天領っていうのは今回の映画の中でも出てきます。あの赤い布ですね、魔法の布です。乾坤圏っていうのは輪っかですね。ナタの首にかけられてるあの輪っか、あれね、大きさがね 自由自在に変わります。まあそんなね、肉の玉で出てきて、かつアイテムを持って生まれたわけだから、ナタのお父さんからしたらぶったまげですよ。もうこの子は妖怪なんじゃないかと思って、ちょっとね毛嫌いしてたんですよ。そこでですね、仙人の太一真人、太一信人がですね、ナタを弟子として迎え入れたんです。ね、こういったねファンたちの話によく出てくる仙人たち、すぐね将来すごいことをする子供を弟子として迎え入れます。ナタが7歳の時に川で水遊びをしていて、そこで東海竜王の手下と争うことになってリゴンを殺してしまったんですね。でさらに東海竜王の三大使ゴンヘ、今回の御曹司ですね、もう殺してしまって、さらにお父さんの東海竜王もボコボコにしてしまったんですね。そこから今作の中に出てくる徳一族と因縁が始まっていたんです。今作の映画の中は、まあ、現代が舞台になっているんですけど、原作の風神演技に由来するシーンがたくさん散りばめられていまして、主人公の李雲翔がバイクが好きですよね、乗っていますよね。映像を見るとすごいアキラっぽいなと思ってたんですけど、これはですねすぐピンときました。ナタっていうのは中国で元祖二輪族と呼ばれてるんですよ。なぜかというと、ナタが持っているほうきアイテムですねの中に風火輪、風火輪っかと書いて風火輪がありまして、ナタが空飛ぶときに乗っている輪っかですね、火がついてぐるぐる回ってるんですね。それを踏まえて現代の世界ではバイクに乗ってるっていう設定になってるんですよ。そして作品の中にも出てきました混天領、赤い魔法の布ですね。あとですね、戦うシーンの時に李雲翔の後ろにメラメラと燃え下がってるナダの魂が出てくるんですけど、それが3つの頭と6本の腕出てましたよね、多分一番マックスな状態が。 それがですねナダの、戦闘モードなんですよ。その辺もねちゃんとね反映されていました。あとですね、ナタといえばやっぱりハスですよね。作品の中でもハス出てきてましたね。なんでかというと、風神演技の中では東海竜王が復讐をするために4つの海の竜王を連れてきて、ナタのお父さんに息子を渡せって言うんですね。ねえ、お父さんはもうこれは大事だってなってナタを殺そうとするんですけど、まだ7歳のナタが、いやこれは自分で責任を取るって言って自害してしまったんですね。その後にナタの魂は師匠の仙人の太一真人によって廉価ですね、発想を借りて復活するんですね。なので風神演技とかで登場するナタっていうのはハスの花とか葉っぱの形をした服を着てるんですね。今回の映画の中でもそれを生かした場面がねありました。他にもですね、こんな風に風神演技に由来するシーンがいろいろとあって、探すだけでも結構テンション上がりましたね。ここからですね、前回から話をしている中国古典ユニバースの構想なんですが、今作の特典映像でしっかりと映し出されていました。で、続編を匂わすだけじゃなくて新シリーズのスタートを匂わしていました。ちょっとネタバレになるんですけど、特典映像の中にナタの他のほうきアイテムですね出てきてました。さっき言ったポンホールンですね、あの火のぐるぐる回る輪っかですね。で、あとピーパー 琵琶ですねとかもあったり、なんといってもですね、実は最初から中国の現代でもう言っていました。現代は新人坊ついていまして、新人坊のナタ転生なんですね。作品の中でも東海竜王が新人坊の話を少しちらっとしてました。風神坊というのが神様の名簿ですよね。それがリニューアルされるんです。それが新人坊なんですね。で、中国でねですね、続編のヤンチエンの予告編であったりとか、ストーリーとか実はもうすでに発表されていまして、今年の夏休みに中国で公開されます。前回から紹介している白蛇伝の話、これもですね、次回作が宝石簿の主が主人公っていうのも発表されていまして、宝石簿の主っていうのはこの風神演技の中のタッキーなんですね。で、その辺の話もしたいので、次回新人簿の続編ヤンチェン、そして白蛇伝の続編宝石簿の主、これの関連性の考察、それからナタ転生の世界観、制作秘話をやりたいなと思います。ぜひですね、今回の配信を聞いて興味を持っていただいた方は、ネットフリックスに今ナタ転生が配信されているので、ぜひチェックしてみてください。必要最低限の情報は本編中で語られているので、元ネタをそこまで知らなくても十分楽しめます。1930年代の上海を思わせるような架空なサイバーパンクな都市、その世界観もすごくかっこいいですし、 3DCG のこのアニメーションも本当実写かと思わせるくらいのクオリティがあって、そしてこのチュイ・クォントンファが描くキャラクター、男性はねすごいかっこいいですし、女性もすごいスタイルが良くて美人で色っぽいんですよ。ガンガン戦うので2時間くらいの作品なんですけど、本当にあっという間です。ぜひねチェックしてみてください。ということで、今日はナタ転生のストーリー、そして予備知識としての風神演技をご紹介してきました。皆さん次回後編もぜひ楽しみにしててください。感谢收听今天的节目，我们下期再见。